今日の聖書箇所です。マルコの福音書6章14節から16節です。マルコの福音書6章14節から16節です。それでは朗読いたします。マルコの福音書6章14節。さてイエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。他の人々は、彼はエリアだと言い、さらに他の人々は、昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデはこれを聞いて言った。私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ。今日はヘロデとバプテスマのヨハネという題で、この6章をご一緒に読んでいきたいと思います。今日出てきますヘロデ王というのは、クリスマスに出てくるヘロデ王とは違います。そのクリスマスのところに出てくるヘロデ王はヘロデ大王というふうに呼ばれています。でその子供がですね、まあこの大王には妻がたくさんいるんですけれども、非常に複雑な家系を持っているんですが、その妻ごとに子供がいて、そういう兄弟なんですが、その中ですね、4人目の妻の子供がヘロデ・アンテパスです。でこのヘロデ・アンテパスはですね、もう一人兄弟がいて、アケラオというんですけど、これはマタイの福音書の2章に出てきます。で実はですね、このヘロデ・アンテパスは、今日出てくるこのヘロデはヘロデ・アンテパスなんですけども、このヘロデ・アンテパスは王様といっても王ではなくて、ガリラヤの統治を任命されて、ローマから任命されただけの人です。まあ、慣習上ヘロデ王というふうに呼ばれていましたが、王としての力はなかったわけです。で彼はですね、イエスのことを聞いて、その噂で恐れをなしていたということです。でその噂というのが、今読んだようにバプテスマのヨハネが生き返ったという噂で、ヨハネがですね奇跡を行ったという記録はないんですけれども、このヨハネの中にあった力が今イエスの中で奇跡となって、力を表しているのだというふうに考える人たちが、死者の中からよみがえったというふうに噂していただろうと思うんですね。で他の人たちは、預言者エリアだとかですね、まあ、エリアというのは天に昇っていった人ですから、いつか、来るはずだというふうに信じられていたわけです。それから預言者の一人だというふうにも言われ、どちらにしてもですね、イエスを、救い主というふうに考える人はいなかったと言ってもいいわけです。でこの噂を聞いてヘロデは、自分が命令して処刑をしたヨハネが生き返ったのだと、そういうふうに彼は考えて、そのことをですね周りの人たちに言っていたわけです。16節はね。でヨハネを、このヘロデがですね、ヨハネを捕らえて処刑したということは、他の歴史書でも記録されています。ただそれがいつであるのかということは、はっきりとは分かっていません。ただですね、このヘロデによるヨハネの処刑は、割と早く行われたように思います。でイエスが人々に語り始めた時には、当然ヨハネはヨルダン川でバプテスマを与え、イエスにもバプテスマを与えていたわけです。それからですね、この6章で郷里に、行かれたというのが今日の6章の冒頭にあるわけなんですけども、そして7節では12人を、 弟子として任命して派遣するという。でここまででですね、時の移り変わりを表す言葉をたどってみても、まあ、半年もかかっていないように見えるわけです。このマルコの福音書をたどるだけであればそんなに大差はないと思うんです。でヘロデに捕らえられた後も弟子はですね、イエスを使わして、イエスはあなたがイエスに対してですね、あなたこそが救い主なのかというふうに聞く場面がマタイの福音書の11章にはあるんです。でマタイの福音書では12人を使わした直後にそのことが起こっているというふうに書いてあるわけです。そうしますと今日のマタイの福音、マルコの福音書の6章で7節で12人を呼んで派遣する。でこの直後にですね、おそらく彼は捕らえられて、まもなくですね、死刑が執行されたと考えていいわけです。でそのいきさつはですね、17節から詳しく述べられているわけです。これはマタイの福音書とマルコの福音書に詳しく述べられている、ものですね。でヨハネが、ヘロデを咎めたことは何かというと、ヘロデが兄弟の妻のを自分の妻にしたということであるわけです。で、兄弟というのはヘロデピリポというふうに呼ばれている人で、彼もですね、アンテパスと同じように王ではなくて地方の領主であった人です。そして第二夫人から生まれた人なんですね。一番最初の、奥さんの次がマリアンメというんですけども、これがヘロデ大王が一番愛した奥さんなんですけども、そこからですね2人の息子が生まれるんですけども、そのうちの1人がこの、ピリポ、そうですね、それはまた別の話なんですね。ヘロデ・ピリポというのはまた別の、もっと違う、もうちょっと後の、母の兄弟ですね。それでですね、このヘロデ・ピリポの妻がですね、ヘロディアだったわけです。で、このヘロディアという人にヘロデ・アンテパスは好きになって、その彼女を自分の妻にするということが起こったわけですね。で、それはいけないことだというふうに、まあ、言ったのはヨハネなんですけれども、実はこのヘロディアという人は、まあ、ちょっとややこしい話なんで、まあ、そんなに理解しようとしなくてもいいんですけれども、先ほど言った私が言い間違えた、2人目の奥さんから生まれた子供アリストブロスというのがいるんですけども、その娘なんですね、ヘロディアというのは。つまりそのヘロデアンティパスとそれからアリストブロスという兄弟、まあ兄になるような人なんですけど、その子供、つまり姪子ですよね、姪子と結婚するということで、それもですね、今の民法では結婚できない距離なんですね。ですからそういったことも当時人々からの不満の原因にもなったんじゃないかなというふうにも考えられます。そしてこの結婚は間違っているということをヨハネはヘロデに何度も忠告しているわけです。それでですね、ヘロデは彼を牢に入れたということになっているんですが、彼を殺したいと思っていたのは実はヘロディアだということです。19節で、ヘロディアはヨハネを恨み彼を殺したいと思いながらできずにいたと。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからであるという事情です。ヘロデはもちろん、 死刑にすることは躊躇していたわけです。それはやはり人々がですね、ヨハネを非常に尊敬していた、預言者として信じたりして尊敬していたからであるわけです。もしこういったことで処刑してしまえば暴動にもなりかねない。ですからいろいろとこううるさいこと言うわけですけれども、牢には入れたけれども死刑にすることは難しいと。それはヘロデの判断だった。でもヘロディアはですね、そうではない。そんな政治的なことよりももっと個人的な憎しみを彼に持ってたわけです。ヨハネを恨み彼を殺したいというところは非常に激しい敵意というふうにも訳されるような言葉をにもなっているわけです。何が何でも彼を殺したいというのがそのこの19節に現れているんです。しかしですね、さすがにヘロディアは自分の意思でですね、自分の 命令で処刑をするということはできませんので、肝心のヘロデに頼らなければいけませんが、ヘロデというのは、ヘロデアンテパスはどちらかというと穏やかな性格だったわけで、なかなか話が進まない。何度もヘロディアは彼を殺すように頼んでいるわけですけれども、すっきりしないわけですね。しかもヘロデはヨハネを正しい聖なる人とまで言っているわけで、非常に彼女は苛立ってたのではないか。ところがですね、ヘロディアに良い機会が訪れたというのが21節です。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長、ガリラヤの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデや列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようと言った。そしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓ったというわけです。この良い機会というのは、他の場所では折にかなった助けというふうにも訳される。まさにですね、彼女にとってはそういうまたとない巡り合わせの出来事であったわけです。ヘロディアの娘の踊りに喜んだヘロデは何でも求めよ。そうすると彼女はすかさずですね、母のところへ行くわけです。そうしますと迷うことなく24節。そこで少女は出て行って母親に言った。何を願いましょうか。すると母親は言った。バプテスマのヨハネの首を。思った通りだというわけで、少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せていただきとうございますと。少女もそう思ってたわけです。彼女はお盆に乗せてここまで持ってきてくださいという演出まで指定して得意そうに迫ったわけです。この娘の名前は、他のですね、ヨセフスのユダヤ古代史ではサロメという名前がついていますけれども、聖書ではその名前を明らかにしていません。で、この娘の言葉にですね、ペラペラと調子に乗って、言っていたヘロデはですね、青ざめるわけですね。非常に心を痛めたと26節にあります。王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって少女の願いを退けたくなかったと。非常に心を痛めたというのは、イエス様がゲッセマネに祈っているときに悲しみのあまり死ぬほどですというところにも使われているぐらいですね、大きな苦しみを表す言葉です。しかし今回の彼は自分の地位が危うくなるということが真っ先に思い浮かぶわけです。つまり彼を見つめる視線は重臣や千人隊長、ガリラヤの主だった人たち、そういう人たちが娘にたった今誓ったことを実行できないとは何ということかという評価があればですね、もうそれだけでこの地方を治めるには非常にハンディになるわけです。そしてそういったことがローマにでも伝わることになれば、 彼の評価は地に落ちるわけですね。実際彼はですね、この後失脚して遠い山奥に追い出されていくような人です。そこで彼は自分のこの立場を守るために27節、そこですぐに護衛兵を使わしてヨハネの首を持ってくるようにと命じた。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持って行って少女に渡した。少女はそれを母親に渡したとあるわけです。その遺体はこの後弟子たちに引き取られるわけですけれども、ヨハネは人々の尊敬を集め、そして、イエスの親戚でもあったわけです。そしてイエスを救い主として、指し示す非常に重大な役割をその誕生の時から担っていた人です。それほどの人が誕生会の出し物でその命を奪われるということです。これがその処刑のいきさつでありですね、この時点ではもうすでに終わっていたわけです。時間的にはどんなに長くても数ヶ月程度のことですから、イエスが生まれ変わったということではないわけです。そしてヨハネがイエスのように病気を癒すというようなことは記録にないわけです。そしてヨハネの弟子たちもそういった活動はしていなかったようです。それなら何をもって彼はヨハネのよみがえりだと思ったのかということです。で、それはイエスの語る言葉がヨハネの語っていたものと同じだったからではないかと思うんですね。で、ヘロデはヨハネから教えを何度も聞いているわけです。20節でそれは今先ほど読みました。その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたというわけです。で、このヨハネが語っていたこと、それは何かというと、そしてそれはヘロデに喜びをもたらしていたわけですが、その中心にあった言葉は何かというと、彼がそのあのバプテスマを施すときに罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを授けていたと一章の4節に出てくるんです。罪の許しに導く悔い改めで、実はですね、マタイでも彼の言葉としてですね、悔い改めにふさわしい実を結びなさいとマタイの3章の8節にはあります。彼は悔い改め、つまり神様に心を向けて生きることを常に語り続けていたわけです。そしてイエスもマルコの福音書の1章の15節では、その宣教の開始をですね、こういうふうに始めるわけです。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと。さらにですね、今日の場所でも12人の弟子たちを選んで使わすときに12節で、こうして12人は出て行って人々が悔い改めるように述べ伝えと、これはイエスが命じたことをそのまま言っているわけですね。そしてその悔い改めを述べ伝えるために彼らに奇跡を起こす力も与えたというわけです。つまりイエスがこの時点で人々に語ってた中心的な言葉は、悔い改めるように、神の方を向くようにと。そしてそれはヘロデがヨハネから聞き続けてきたものでありですね、彼はそこに喜びを見出していたんです。おそらくヨハネはこのヘロデに対してですね、優しく説得力のある言葉で語りかけていたのだろうと思います。そうしますと、神様の招きはこのアンテパスにですね、しかもヨハネを死刑にしようとして捉えている彼に ヨハネを通してイエスの言葉を彼に伝えたということが言えるわけです。呼びかけたわけです。ヨハネはイエスの言葉をと同じ言葉をこのヘロデ・アンティパスに語っているわけです。人々が悔い改めるように、それはヘロデも同じだったわけです。悔い改めるというのは立ち返るというふうにも訳されていますけれども、何度も出てくる大切な言葉です。それは神様に立ち返るということで、私たちは新しく生きることができるからだということです。第二コリントの3章の16から18節ではこういうふうにあります。第二コリントの3章の16節から18節では、しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです、とあるわけです。立ち返るならと、悔い改めるなら、神様の方に立ち返るなら、栄光を映し出すものになるのだと。でヘロデもそれはわずかにあの経験した喜びとしてそれは現れたわけです。喜びに輝いた。ヘロデもわずかにも倒幕しながらも喜んで耳を傾けたとある通りです。不安や不満、罪から、人間関係のさまざまな悩みから、私たちは縛り付けられていますが、そこから自由にされる。主に顔を向けるなら、聖霊が共に私たちに自由と喜びを与えて輝かせてくださる。だからこそですね、このことを人々に知らせるように、そしてヨハネを通してヘロデにさえもイエスは届けようと、働かれたと言ってもいいわけです。第一ペテロの2章の25節でも、立ち返るという言葉がこのように使われています。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったと。牧者のもとに立ち返る。その時に私たちは羊のようにさまようようなものであっても、そのもとで癒される。その打ち傷の家にあなた方は癒されたとある通り、私たちは癒され、新しい力を与えられ、そして輝かせてくださるのだという、その場所に私たちは導かれる。ですからヘロデもその語りかけに、をイエス様から招かれたのだと思います。それほどにこの招きは私たちにも同じように、語りかけられているわけです。悔い改めて、神の国が近づいたから悔い改めて、そして、神のもとに帰るように、私たちは常にこの言葉に応えていくものであるようにしたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、悔い改めて、そしてあなたの方を向いて生きていくもの、それは私たちにとって、いつも心に呼びかけられている言葉でもあります。私たちが本当にいつもあなたに、向きを変えて、そしてあなたの光を受けるものになるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉への